What's up? 皆さんこんにちは。言語芸術学科の有志がお届けするネットラジオ What's up? お届けしているのは言語芸術学科4年ののんです。この番組は私たちと一緒に楽しく気軽に英語や海外のことを学んでいこうというものです。さて今回も私のん一人での収録となります。まだまだ慣れないこと多いんですけれども頑張りますので最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。今回はですねこの季節寒い季節にぴったりの温泉と銭湯のお話を持ってきましたのでそれをしようかなと思います。まあ、日本のね有名な文化の一つなんですけれどもなぜこのテーマを持ってきたかというと、まあ、この前ですねたまたま聞いてたあの俳優さんのラジオですね、まあ、それで話してて面白いなって思ったのが一つ。あともうすぐ行って1年になるんですけれども私が架け橋プロジェクトというものに参加してハワイに研修に行った時にそのあちらで発表したテーマが温泉についてということだったので、それも含めてもう一つですね理由としてはその2つで今回ちょっと持ってきましたので、今回はですねその歴史温泉の歴史について調べてきたのでお話ししようかなっていうふうに思います。まずは温泉についてちょっとお話ししようかなって思うんですけど、温泉の歴史は私たち人類の歴史より長いものであるっていうふうに言われてるみたいで、まあ、そもそも温泉っていうのは火山活動が盛んな地域でその数万年も前から自然に湧き出ていたものであるっていうことを考えられているんですね。なのでその日本は火山たくさんありますから、まあ、そもそも火山活動すごく活発な地域ですので温泉たくさん元からあったですね。で、まあ、日本において最も古い温泉がどこかっていうことは正確にはわからないのが現状らしいんですけれども、まあ、歴史的な文献にさまざまなその温泉地っていうものが登場してますのでちょっと紹介していこうかなって思うんですけど、まあ、最も古い文献とされている、まあ、古事記であったり日本書紀にも温泉の記述が見られていまして、また各地で編纂された不土記ですねにも温泉の記述が見られるものがあるみたいですよ。ということでここで早速ですがクイズを一つ出題しようかなって思います。これらの歴史的文献に基づいて日本三古と古い温泉ですねと呼ばれる3つの温泉があるんですけれども、1つ目が愛媛県の道後温泉、2つ目が和歌山県の白浜温泉、さてあともう1つ何温泉でしょうかという問題です。まあ、これ3択にしてあるのでお聞きの皆さん一緒に考えていただけたらなって思うんですけれども、まず1つ目、兵庫県の有馬温泉、2つ目大分県の別府温泉、3つ目群馬県の草津温泉。さあ正解どれでしょうか。はい、皆様分かったでしょうか。まあ、正解なんですけれどもこちら1番ですね、兵庫県の有馬温泉です。まあ、有馬温泉もね別府温泉も草津温泉も全部有名なんですけれども、まあ古いとされているのは有馬温泉みたいですよ。まあ、他にも有名な温泉地ってたくさんあるんですけれども、まあ、私たち今福岡に住んでますので九州ですね。で行きますとさっき選択肢にもあった別府と同じく大分県にあります湯布院もまあそうだし、あと、まあ、有名どころで言うと熱海温泉とか皆さんねよく聞いたことあるんじゃないかなって思いますけれども、日本のあと三名泉っていうのもあるらしくてちょっと調べたんですけど、まあ、さっき出てきた選択肢ですね、有馬温泉、草津温泉とあと一つ岐阜県にある下呂温泉っていうのも含めて3つで日本の三名泉っていうものがあるみたいですよ。で私温泉のその地名の話をしてたらすごく思い出すことがあって、なんか温泉地の名前がキャラクターの名前になってる作品が、まあ、アニメ作品なんですけどあって、美談高校地球防衛部っていうのがあるんですけど、まあ、私温泉地の名前思い出すときそのキャラクターたちを思い浮かべて、ああこういう温泉あったなとかって思い出すんですけど、なんか鬼怒川温泉とか の名前があったり、箱根温泉の名前な、箱根くんとか鬼怒川くんとかいるんですけど、まあなんかすごく作品自体も面白くて、なんかプリキュアの女の子版みたいな感じで変身したりするんですけど、まあ興味があればね、と見てみるとなんかすごくコメディータッチで面白い作品になってるので、ぜひ見てみてください。はい、まあ、ちょっとね脱線したんですけど、まあ、温泉っていうものは人類の歴史以前から湧いてたものであって、日本人は古くから温泉利用してたってことがその文献からね分かるんじゃないかなっていうふうに思います。続いてですね、まあ温泉とはちょっと似てるんですけれども、まあ、湧いてるわけではなくて、そのもう一つの方ですね、銭湯っていうものについてもちょっと歴史触れてみようかなって思うんですけど、まあ、銭湯の古い記述も温泉と同じく江戸時代にあるみたいで、まあ、江戸の最初の銭湯って言われるものが慶長見聞録っていう、まあ、1614年に、刊行されたものに、記述があって、まあ、天正19年、まあ、1591年に伊勢の与市っていうものが銭金橋、まあ、現在の時は橋かな、付近にあった橋なんですけど、それのほとりに、銭湯風呂を建てたというふうに記述があるんですね。まあ、それが、まあ、慶長年間の終わり、まあ、17世紀初頭ぐらいかな、には、町ごとに風呂ありって言われるほどに銭湯が広まっていったというふうに考えられています。なので、その記述からも、江戸時代の間にいっぱい広がっていったっていうことがわかりますね。まあ、なんですけれども、江戸時代の最初の方の銭湯は、今みたいなお湯じゃなくて、蒸し風呂だったというふうに考えられていて、まあ、現在のように首まで浸かる、ね、たっぷりのお湯があるような温泉っていうのは末風呂っていうふうに呼ばれていたみたいですね。でそれが慶長年間の末頃に広がっていったというふうにされていまして、まあ、ちなみにこの末風呂は、まあ、お湯の風呂だったことから水風呂、まあ、水風呂と書いて水風呂と読むんですけれども、まあ、それ水風呂っていう風に呼ばれて、一般の庶民の家庭にもそこで広がっていったっていう風になってますね。はい、まあ、今でもですね、銭湯は広く親しまれてて、今ではそのなんかすごいユニークな銭湯もいっぱいあるみたいで、プロジェクションマッピングの上映があるような銭湯だったりとか、あとはカフェ機能のついてる銭湯とかもあるみたいで、なんか各地いろんなところ調べて行ってみるのも面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。私が旅行の時に行った銭湯で、まあ、気になったのは土地によってすごく温泉の温度とかが違うんだなっていうふうに思って、なんか福岡ってだいたいまあ40度弱ぐらい、そこまで暑いお風呂ってあんまりないと思うんですけど、一回鳥取県かなとかに行って銭湯入った時に、もうなんか43度とか4度とかすっごい熱いお湯があって、もうなんか入れなかったんですよ。足つけて限界みたいな感じで、それはすごく記憶に残ってるし、あとは何かあったかな。あ、でも温泉は、温泉の話にちょっと戻っちゃうんですけど、まあ、温泉はやっぱ水質によっていろいろ感じ方とか違って、まあちょっと口に入った時に塩辛いような味のある、なんか塩、海の水っていうのかな、海に近いところだったらそういうなんか海水の味がしたりとか、あとなんか鉱物のその性質によってちょっとぬるぬるしたお湯が出たりとかっていうようなものもあったりして、そのね、お風呂によっていろんな水質だったりとか温度だったりっていうのが変わるのが面白いなっていうふうに思って、あ、ちょっとそういうね、これ今回調べて違いとかもなんか感じながらお風呂に入るのも面白いなっていう風に思いました。はい、ということでですね、まあ、温泉と銭湯について歴史から、まあ、見てきたんですけれども、まあ、知らないこととかいっぱいあったでしょうかね。まあ、お風呂に浸かるっていう文化はあのまだまだ世界には浸透していないような感じなんですね。私がいたハワイとイギリスだけの話にはなってしまうんですけれども、なんかそもそもそのバスタブがないようなお家もいっぱいあったし、なんかお風呂は3日に一遍だとかいうようなところももちろんあったし、なんか その温泉の話をするとすごく不思議がられるというか、なんか珍しいものだねって言われることが多かったので、なんかその日本の素敵な文化の一つとしてこれからなんか広まっていったら嬉しいなっていうふうに思いますね。なんか癒されるしね、単純になんか使ってあったかいお湯に浸かるとすごく一日の疲れが取れるというかリラックスできるので、私、まあ、体にいいみたいですね。シャワーで済ませるよりも体にいいみたいなので、ね、時間ができたらしっかりお風呂に入って、まあ、癒されに温泉や銭湯に行ってみるのもいかがでしょうか。以上、温泉と銭湯のお話でした。
ネットラジオ、
はい、ここまでお送りしてきましたワッツアップ、そろそろお別れのお時間です。今回ちょっと短かったんですけれどもね、あの温泉と銭湯の話してまいりました。まあ、なんか話してたら温まりたいなって思っちゃいました。ちょっと今ここ2日間ぐらいすごく気温がなんか低くてとっても寒いので、なんかお風呂行きたいなって思っちゃったんですけど、まあ、収録時期今3年生の卒論が締め切り直前だったりとか、あと4年生も卒業制作発表っていうのがあるんですけど、それの前だったりとちょっとバタバタしてるのでね、まあ、そこのあと 1,2 週間乗り切って落ち着いたらなんか癒されに行きたいなっていう風に思います。なんか友達同士で行くとね、また裸の付き合いじゃないですけど、なんか男の子の場合はねそうやって言いますけど、なんかそのお風呂に行っていろんな話をするみたいなこともありますしね、なんか友達同士でとか行けたらいいなって思いますね。癒されに行きたいです。なんか温まりたいですはい、まあ温泉もねみんなで行きたいっていう話だったんですけど、ラジオの方もねなんか後輩とコラボしたりとか、あとは通常通り2人での収録とかもできたらなって思いますので、ちょっとスケジュール調整頑張りますので楽しみにしててください。はい、まあちょっともうちょっと時間があるみたいなので、今の卒業制作の話とかをちょっとしたいなって思います。なんか私は前回とか、まあ、ちょこちょこ話してると思うんですけど、映画とか演劇とかを作ろうかなっていうふうに思ってて、12月の末ですかね、あの何人かその協力してくれる子たちを集めて映画の撮影をしてきました。なんだか初めてのことばかりでなんかものすごく緊張したし、なんか準備こんなに大変なんだと思って、今まで私演劇しかしてこなかったから、なんかその演劇は練習の過程がいっぱいあって演出とかもつけるから、なんかある程度本番がどのような感じっていうのが見えて完成してから臨むんですけど、映画の場合って撮影しながらその臨機応変に対応していくというか、やっぱり場所がずっと確保できるわけでもないし、事前の練習をいっぱいするわけじゃなくて、あのそれまでにいろんな準備をして、その本番初めて役者さんと場所と合わせてやるみたいな感じだったので、その役者さんもすごく戸惑っただろうし、演出とかカメラのそのなんだろう、カット割りとかっていうものも初めてだったからすごく苦戦したし、あと一番大変だったのはなんか最終日が本当に年末だったんですけど、帰省のタイミングと被っちゃって飛行機がすっごい飛んでたんですよ。で3分ぐらいの長回しのシーンだったのに、もう3分4分に1回ぐらいは必ず飛行機が来ちゃってブーンっていう音が入るっていう、役者さんの演技完璧なのにそこだけあーまた撮り直しとかなって、そこがすごく大変でした。こんなに飛行機って飛んでるんだって思いました。やっぱ増便してたし、なんかこうなんかなんていうのかな、空港が混んでて多分旋回をしてたっていうのもあって、学校割と空港に近いとこにあるし、まあ、福岡空港はそれがその都心から近くに空港があるっていうのが便利な面ではあるんですけど、あこういう弊害もあるのかとちょっとびっくりした次第でございました。まあまあ映画の完成はもうちょっと先になりますし、まあ、今はねその舞台をまた予定してるので2月ぐらいかな、また詳細は出たらね随時発表していきますけど、まあ、そんなこんなで作品作り頑張っておりますので、 ね、チェックしていただけたらなっていうふうに思います。また詳細は次回のラジオとかでも発表できるかなと思いますので、楽しみにしててください。はい、まあ、こんなもんかな。じゃあちょっと短いですけど、こんな感じで終わろうと思います。一人は難しいですね。はい、またちょっと寂しいのでお仲間集めて収録したいと思います。はい、では本日はここまでにしようと思います。お相手は4年ののんでした。 Have a nice day!